企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びして、生の商品開発やブランディング戦略などに関してのお話をお届けする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてマーケティングのご意見番、株式会社エイベック研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
武田さん、今日は初めてゲストをお迎えしてお届けしますね。
そうですね。今回のゲストは楽器やオーディオ機器で有名なヤマハ株式会社国内営業本部営業企画部ウェブ CRM 推進室室長の倉掛康さんをお呼びしております。
それでは倉掛さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、ヤマハ株式会社のこのヤマハというのはどういった由来がある名前なんでしょうか。
はい、もともと創業者がですね、ヤマハトラックスと申しまして、この方の姓のヤマハを取ってヤマハになったんですけれども、ヤマハトラックスは技術者でですね、音楽は特別やっていたわけではなくて、時計作りとか医療機器の修理をしていたんだそうです。で、浜松の病院で医療機器の修理をしていた時にですね、オルガンの修理を学校の方から要請されまして、それでオルガンを修理しまして、それがヤマハブランド誕生の第一歩になるわけです。で、オルガンを修理した時にですね、これビジネスの可能性があるんだなということを確信をしてですね、修理中にオルガンの中をこう自分で模写して設計図を作って、試作品を作って、それがヤマハの始まりになったということになります。
へー、いつぐらいなんですか。
1887年のことです。これ創業し、ヤマハ創業したのが1887年ですので、今年が実は125周年にあたるんですよ。
すごいですね。
長いですね。本当にちょっとしたことがきっかけで今のヤマハさんができてるって、すごい偶然ですね。
ヤマハと聞くとまずピアノを連想する方多くいらっしゃると思うんですけど、同じぐらいオートバイ、バイクを連想する方もいらっしゃると思うんですが、このピアノとバイク、どういった関係があるんでしょうか。
はい、バイクの会社はヤマハ発動機といいまして、今は別の会社になっているんですけれども、もともとは戦争中にですね、ヤマハでピアノの木工技術がありましたので、飛行機のプロペラの生産をしていたんですね。で、その戦争が終わった後にこの生産の工場をですね、どうやって使っていこうかということになりまして、その時にバイクを一つやっていこうということで始まったのがオートバイの方の会社になるんですね。
へえ、プロペラがオートバイに。
そうですね。
なるほど。
なるほど。やっぱり発想の転換が素晴らしいですけれども、そうやって新たなビジネスに結びつける力っていうのはすごいですよね。
ヤマハさんのロゴマーク、このマークというのは何が重なっているマークなんでしょうか。
あれは音叉と言います。音叉というのはですね、調律などに使う道具なんですけれども、鋼鉄で作られたこう U 字型の棒に絵をつけて、それを叩いて音を出して、その振動数で調律の基準にするっていうんで、ギターの人とか、ピアノの調律なんかに使うものなんですね。それを3つ組み合わせたのが音叉のマークで、ヤマハでは音叉マークって呼んでるんですけれども、3つの音叉の意味はヤマハの技術、製造、販売の3部門の強い協力体制を表してたり、あとは音楽の基本であるですね、メロディー、ハーモニー、リズムの調和というの意味も込められているんですよ。
なるほど、いろんな意味があるんですね。
あとはですね、このマークは実は、ヤマハとですね、バイクの方のヤマハ発動機と両方あるんですけれども、実は微妙に違っていてですね、はい、音叉マークのですね、外側の輪に音叉が突き出ているのがヤマハ発動機で、中に入っているのがヤマハとかですね、あとはロゴのヤマハの文字もですね、左右対称的なのがヤマハ発動機で、ヤマハの方はですね、左右非対称になっていたりですね、 M の文字の真ん中が下まで行ってたり行ってなかったりっていうような微妙な違いがあってですね、ロゴを見るとどちらの製品かが分かったりするんですよ。
よーく見ないと分からないですね。
そうです
ね。そうですね。皆さんもぜひホームページなどね、じっくりと見比べていただきたいなと思いますね。
今回はヤマハさんがユーザーさんの声をマーケティングに生かすために実施したオンライン上のグループインタビューからの声をご紹介したいと思います。早速ユーザーさんの声に耳を傾けてみましょう。
ではご紹介します。初めてのファミリーアンサンブルは大きな古時計でした。パパとママと長男、3人5種の連弾。長男は2歳で1本指で参加できる連弾曲を探しました。息子はチクタクチクタクを人差し指で弾きました。
なるほど。これはこのファミリーアンサンブルっていう言葉ですけど、なかなか聞き慣れない言葉だと思いますが、このファミリーアンサンブルご説明いただけますか？
はい、アンサンブルっていうのはフランス語で一緒にという意味があります。音楽の世界では2人以上で演奏したり歌ったりすることをアンサンブルって呼んでるんですね。で、楽器ってやっぱり1人でやるよりも複数でアンサンブルをするととっても楽しいんですね。で、これを一番身近な存在である家族で一緒にこのアンサンブルを楽しんだらどうだろうっていうことで始めたのがファミリーアンサンブルなんですよ。
なるほど。ファミリーで家族で合奏楽しそうですけれども、皆さんやっぱりクラリネットですとかピアノとかバイオリンとか、そういったちょっと素敵な難しそうな楽器合奏されてるんですか？
いや、そんなことはないんです。もうタンバリンとかですね、カスタネットとか、もうリコーダーとか、そういう誰でもできるような楽器でやったり、もう歌ったりダンスで参加したり、ご夫婦での参加だったり、お孫さんが出てきたりとか、そういうアンサンブルの形態は様々なんです。
それなら楽器の経験がなくてもできるなっていう感じになりますよね。
では次のファミリーアンサンブルユーザーさんの声を聞いてみましょう。
はい。基本的に全員それぞれが好きな時に好きなことをしています。それぞれスポーツや音楽も一生懸命にやりますが、主役をその他が応援するというよりも、その他も脇役というか、自分も主役のつもりで参加して一緒に楽しむというパターンが多いです。あえてキャッチをつけるのであれば、親子関係なし、全員主役狙いのバトルロワイヤル家族でしょうか。
面白いご家族ですね。このファミリーアンサンブルは楽器を使用するシチュエーションを増やすことで音楽業界の啓蒙を目指していらっしゃるということでしょうか。
まあ、そうですね。音楽の楽しさ素晴らしさを、できるだけ多くの人に楽しんでいただきたいということで敷居を下げるという意味もなっています。それと震災以降、家族の絆とか人と人とのつながりが大切さが改めて見直されている中でですね、こうした事業を通じて社会貢献もできればなということでやっています。
本当に家族の絆が深まりそうなファミリーアンサンブルですね。
そうですね。
11月の22日いい夫婦の日っていうのがありますけれども、この日にですね、夫婦で奏でるアンサンブルの日といったイベントをファミリーアンサンブルでやるんです。で、これ実際にやるのは11月17日なんですけれども、お台場のヴィーナスフォートで夫婦で奏でるアンサンブルの日として、ご夫婦でですね、一緒に音楽を楽しんでいる方々に演奏 を披露していただくイベントを開催します。それも弦楽器ですね、オーケストラの方に来てもらうんですけれども、ヤマハが調べたところでは首都圏だけでも360団体もアマチュアオーケストラがあってですね、
なんと、
はい、ご夫婦やご家族でオーケストラメンバーに参加されている方々も多数いらっしゃるということなんです。
どうなるのか楽しみですね。今日はヤマハ株式会社国内営業本部営業企画ウェブ CRM 推進室室長の倉掛康さんにお話を伺いました。マーケの達人、ご案内は大村恵美と
武田隆でした。